Hi everybody, this is 羽ばたけ私プロジェクト。この番組は日本、海外に住む4人組がお届けするポッドキャストです。今の状況から羽ばたきたい、海外、日本、こだわらず新しい世界に羽ばたいてみたい、そんな人たちを応援すべく毎度楽しく話をしています。 Here we go。
皆さんこんにちは。
こんにちは。
はい、今日も始まりました羽ばたけ私プロジェクト。前回のまことくんの話に続いて、今日はその後ですね、日本に帰ってきて、どんな就職、その後どういう風に燃えて
る、笑ってんのよ。
どんな風になったのか気になります。いやもうね、
1週間前が衝撃的すぎて、もう気になって気になってしょうがなかったわけ。私は
思いついた後のね、
今までにないタイプだった。
今までにない羽ばたけ、かつてない燃え尽き症候群っていう。
どうだよ、その後どうなったんですかって言って、居酒屋行く頻度が上がりましたって言
って
た
から、
そっちって感じ。
どんだけ日本満喫してんのっていうね。めちゃめちゃ日本人やないかっていう。
本当余談なんですけど、お酒好きになりすぎてウイスキー検定も取りました。
いや、
ま
あ、すごい。
そこ極めたんだ、
振り幅が。モントリオール関係ないよね、それはね。
関係ない、全然関係ない。でも20歳で行って、うん、21歳で帰ってきて、はい、で何回生に戻ったってことだ。
3回生に戻りましたね。だから21で3回生、22で4回生ですね。
なるほどなるほど。
じゃあ戻ってきて2年間大学生、
うん、そうです。
うん、じゃあ就職して今もう5年目ぐらいな感じ。
そうですね、働き始めて、うん、
そうですね。じゃあその気になるどういうところに
燃え尽きた後
あと聞いてみましょう。
燃え尽きた後ですね。期待値上がりすると普通なんですけど。でも就職先としては、その前回お話しした通り、やっぱり海外に行けるところっていうのを考えてて、うん、まあいろいろそのいろんなジャンルを受けたんですけども、結果的にやっぱあの理系っていうのもあったんで、そのそれも無駄にしたくないなっていうので、うん、理系職でかつ海外に行けるところで最後絞って、ね、うん、その中で決まったのが、就職したのがプラントエンジニアリングって言って、プラントあの大型の工場ですよね、
うん、
の施工管理、工事関係をする、まあ、現場監督になったんですよ。
へ
え。製鉄所の中で新しい工場を作ったりするしていく中で、その僕はその本社採用の海外要員っていう、海外視点にその将来的に送るように育てていくよっていうメンバーに、ね。で、日本転々として九州住んだりとか、それこそ。岡山県もちょっと長い間住んでたんですけど、製鉄所があるので、
うんうん、
その現場監督の工事してたんですけど、ちょっと縁あっていろいろありまして、で、まあ、今会社立ち上げて、メインの会社は、うん、ハウスクリーニング。
え、ごめん、ちょっと今ついていけなかったんだけど、
そうそうそうそう、
ちょ
っとごめん、ま、ちょっといろいろあってからの
全然違う業界だから。
そっ
か、聞き
ませんでした、ごめんなさい。ちょっと待って、国内転々としたところまでは分かったんですけど、うん、結局その会社で海外には行けたの、行けなかったの。
行く前にもう辞めたんですよね。
あ、そういうこと。なるほど。
なぜ
すごい硬かったですね。まあ、考え方硬いのと、やっぱり海外行くまでにしっかり順序が多すぎて、
うんうんうんうん、
多かったりとか、
うん、それ何年ぐらいそこに勤めたんですか。
4年ぐらいかな。
あ、4年勤めて行かせてもらえてないってこと。
いや、もっともっと行く人ってもう本当 30代とかそれこそ。
もう会社悪いよねそれ。
厳しくて皆さんだからご家
長いね。
入社の時に海外に行きたいです、海外要員に選ばれたりするんですけど、狭き門なんですよ、うん、選ばれるけど、やっと行ける頃ってもう家庭もあったりとかするんで、逆にそれで辞める人って多かったんですよ。もう海外に行って会社辞めますとか。
いやだって下手したらさ、外国人だったら2回ぐらい転職してるよね多分、その30代ぐ
らい。そうそうそう、しかも英語忘れちゃうよね、うん、日本人だったら、
うん、あ、そうです、忘れました、めっちゃ俺でもまあでも、え、そこでも縁あって、その海外のメーカーさんが来たりとかした時対応させてもらってたんで、
ああなるほど、うんう
ん、そこでまあ英語は若干使ってたりしたんですけど、それでもやっぱレベルは落ちたなって実感してたし、うん、そういうちょっと鬱憤もあって、ね、あの巡り合わせで、まあ、独立しようかなというか、別の一体会社辞めて離れてなんかしてみようかなっていうので、
うん、
技術教えていただいたりとかして、ハウスクリーニングの今会社を持ってて、まあ、それも去年から東京に来ていて立ち上げたんですけども、まあ、去年1年間でベースはできたんで、年末ぐらいからこう海外の人に向けてマーケティング、うん、日本出る海外のご家庭に向けて、英語喋る人ない業界なんで、
うん、確かに
そういったので、そっちに注力できたらっていうのが今年の目標。
なんかアウトソーシングする文化って海外の方が多そうだもんね、ハウスクリーニング。
そうですね、多分外国人の方の方がそう馴染みがあると 思います、
うん、
っていうので、まあ東京ってすごい外国人も多いなってイメージなんで、まあ、大使と、まあ、企業があったりとかで、まあ、そっちに向けて今後注力していけたらっていうのと、あとまた別で貿易関係今してて、パートナーがフィリピン人でいるんですけど、こっちが、まあ、集客してきて B2B で国外に輸出するのをメインにしてるんですけど、うん、そのパートナーのフィリピン人が集客してきて、僕がその日本企業と喋って直接そう卸して買い取ったりとかして、
なるほどね。
っていうので、やっぱ独立してやっとこう海外とのやり取りが増えたなっていうのが今実感湧いてます。でもやっぱり英語力落ちたなっていうのがすごい悔しくて、7年経ってるんで、
うん、
すごい実感はしますね。やっとまたちょっと上がってきたなって、最近よく使ってるんで上がってきたなって思いながら、うんうん、やっぱ当時ほどのエネルギーもないし時間もないんでで
も分かる、私自分が昔書いたレジュメの英語読んで、私何書いてるか分かんなかったもん自分でなんか多分さ、その時はもうちょっとちゃんと英語が多分ちゃんとネイティブが使うような英語が書けたんじゃないかな、きっと。なんか全然今だったら思いつかないような文書いてて、何書いてんだろう私って思った全然なんか忘れちゃって、本当に
分かります、それは本当に。
なんか忘れるの早いですよね、やっぱね。まあ、
分からないとね、
めちゃくちゃ悔しいです。でやっぱあるのが、耳で聞けてても口に出せないとか、久しぶりに外国人で話したら、同じ友達と会っても、それこそ前回お伝えした通り、また大学卒業前にカナダもう一回行ってたんですけど、同じ友達なのにめっちゃこいつ早口になったなとか思うんですよ僕の耳が悪いだけなんですけどね、やっぱそういった意味で衰えってすごい感じます。それがすごく悔しかったですね。
なんか時系列が戻っちゃうんだけどさ、その多分聞いてくれてる人の中にはさ、大学生で行こうかな、だけど将来のその就職とかどうなるんだろうなっていうのを疑問に思ってる人もいると思うんだけど、そのモントリオールに行ったことが就職活動にどんな影響が、いい意味でも悪い意味でも、そのインターンシップしたこととかも含めて、なんか良かったこととかあればシェアしてくれると
思う。
良
かったことはすごく多くて、むしろ悪かったことってないと思ってるんですよね、
うん、
まあ、多少なりはあると思うんですけど、基本的にもいいことやっぱり、でやっぱり、まあ、経験も違いますし他の人と、
うん、
特に僕そのね、前回もお伝えした通り理系だったんで、珍しいんですよ、海外に行くとか、うんうんうん、そういう大学休み、うんうん、 ってなかなかいないんで、うん、そういう意味でもある意味面白いんですよね、多分企業の方からしたら、うん、で、まあ、帰ってきてすぐTOEIC受けてそれなりにいい点数も取れたんで、
うん、
就活っていうのはすごいTOEIC大事にされると思うんですよね、うん、海外1年行ってました、英語喋れますって言っても説得力ってないんですけど、TOEIC の点数って喋れなくても説得力が出るものじゃないですか。
日本ではね、
そう
です、逆にね、喋れなくてもね、
そうです、逆に喋れなくてもそれがやっぱステータスになるし、
うん、
で言うとそれが信頼なんで、だから逆に僕は面接もすごい自由にできたなっていうか、海外でどんな経験してたんですかって聞かれても、僕はもずっとね、うん、本当おちゃらけやったんで遊んでました、ずっとお酒飲んでましたみたいなこと言うんですけどでもTOEICもしっかり取ってるし、それなりに、
うん、
企業からしたら信頼はすごい していただけたんで、
うん、
すごいなんかいい面接ができたというか、
うん、
どう見てもらえても取り繕わずに見てもらえたなっていうイメージもありますし、多分普通日本で言ったらやっぱ英語も喋れてないと思うし、普通の何も特徴がない子になってたと思うんですけど、ある意味でいい特徴が できた、
うんうんうん、
すごいいいことだなって思います。
なんかそのインターンシップ先もなんだろう、いい感じにバランスが、その日本企業でもあり、はい、でも海外にあるみたいなところも、はい、バランスいいですもんね。なんかもうバリバリなんか海外で日本の文化も知らないのにそこで働いて変な癖ついちゃったみたいなのがちょっとあのなんていうんだろう、怖がられる場合もあるけど、
そうです
ね、でも日本企業で海外ブランチとかだと、
うん、そうですね、
バランスよく移ったりするかもしれないね。
うん、どうしてもなるべく理系をね探したというかね、うん、できればその業種とか今やってる勉強と少しでも似通ったのがあって、ね、
うん
う
ん、
まさにドンピシャだったんで、ヨコさんの選んでい
た、
うん、
たまたまね、たまたまね
すごいだからいい経験もできたし、すごいプラスになって帰ってこれたなって思います。だからみんな、
うん、あ、ごめん、
結婚してる子がいればした方がいいと思いますね。まあ、考えないじゃないですか、やってみないと。
そうそうそうね、
後戻り絶対できるんで、信を持っていったらね、そのさっき言った通りわけわからん外国人にされて、うん、僕ダメなんだけど、ちゃんと審査員持ってれば、
うん、
絶対プラスに働くと思いますね、特に大学生とか若い子は。
なるほど。
その1年あの結局下げることになったのって、なんか就職の時に、はい、なんか、うん、ディスアドバンテージっていうか、なんかこうやっぱり1年違うと違うなみたいなマイナスはなかったですか？
なかったですそれは全くなくて、まあ、最初の履歴書送った時点でどう捉えられるか分かんないんですけど、
うん、
逆に絶対聞かれるポイントなんで、僕からしたらそこ話したいところではないですか。
あ、
僕からしたらいい、まあ、餌というか、
うん、確かにね、ストレートだったら分かんない場合もあるもんね。
そうです、
ちゃんとね、でもちゃんと書けるんでしょ、その履歴書の大学入学卒業の間に書けるんだよね多分、
う
ん、
まあ、一応はい、書く欄はありますね、
うん
うんうん、まあでもあんまりさ、日本でなんかこの1年5年とか行ってるとかっていうのはそんなにないかもね。5年4年で卒業しなければいけないとかっていうのを、うん、そんなにそこまではないかもしれない、その
うーん、
今その就職において、
あ、募集の条件みたいな、
そうそうそう、ストレートじゃないとダメですよとか、そんなこと言ったら浪人して入ってる子もいるし、だから今その年齢でどうのかとかっていうのをそもそもやっちゃいけないしさ、
うんうん
うんうん、なのでそれは多分ないかなとは思いますけどね、
うん、
でもまあ逆にその5年間行ってる間の休学何したんですかとかっていう話はすごい、うん、よし来たって感じですよね、マコトさんが、
ね、
よっしゃーみたいな、話すネタ来たぞみたいな
僕面接で本当に海外の話、モントリオールの話と、まあ、あとバックパッカーの話、うん、とスキーの話しかしてないんですよ、ね、制限時間くるんで面接のだからもう本当に好きなフィールド、得意なフィールドだけ喋って、まあ、ちょろっと挨拶して終わりぐらいだったんで、
あ、
しなかったし、だから面接とか、
いやだってもうコミュニケーション能力が高いもんだって、
う
ん、
そうだった、うん、
まあそうだよね元のね、
うん、
あ、でもダメだったところは、
うん、
あの就職活動とか説明会とか行くとき、最初僕ヒゲとか生やして行ってしまったんですよね。
あ、そういうことか。
海外のダメな影響でしたね。
あ、そういうことかも。確かに。
その辺ルーズに行くのはダメですね。
そこまで行ったらね、さすがに。
こういうのもさ、縁もあるかもしれないからね。そういう格好をしててもいいって思うところで撮ってもらったりとか、なんかある程度自分を出して撮ってくれたところは、なんかほら、うん、お互いミスマッチにならないから、うん、それでダメな場合は、まあいいんじゃなかったってこと
が。尖っていくってこと？
ヒゲはダメ
です。でもまあなんかさ、最近はそうでもなくなってるのかもしれないよね。業界によっては私服 OK なところなんかは特に自己表現の一つとしては OK だと思うけど、多分カチカチのところ行ったらと思うよ、ヒゲやし。
ね、でもなんかさ、あれ見る方もさ、区別つかなくないかね、同じスーツ着るなんかなってとか思うんだけど。
確かにそれはあると思いますね。
もうみんな同じような色のねスーツ着て座って同じようなこと言っててさ、なんかどれがいいか選べないよね、多分きっと。
だからやっぱ特徴残すって意味ではすごいあの面白いエピソードを作れるんで1年、
うん、そうだよね、それは本当そうだと思うな。
特に今やっぱグローバル化がすごい進んでるから、うん、企業からしてもね、やっぱ英語それなりに喋れるとか、海外系、うん、海外に抵抗がないとか、それこそめちゃくちゃ魅力と思うんですよ。う
ん、やっぱワーホリだけだとさ、なんかただちょっとなんか何もやらない1年の子たちもたくさんいる中で、やっぱり全然バイトだけして語学も伸びないって言って帰るワーホリもいる中で、やっぱりそう同じような感じかな、企業側ももしかしたらそういう風に思ってるけど、実際こんなこれだけのことやりましたっていうなんかねものが出せるというか。うんっていうのは多分面接しててもきっと興味があっただろうし、
うん
うん、そういうのは良かったかもね、やっぱり。
そうですね、良かったと思います。今でも言われます、海外の話になるとワクワクしてるよねって。
そうそう、それでこれ、まあ、ことの、ね、あのこの経験を得てね、また知り合いの人が来るんだよね、
うん、今週あさってかな、うん、僕の知り合いの息子さんが海外興味あるっていうので、
あ、ゆうこさんとか
に来て、まさにあさってもカナダに渡
って、うん、うちの下に来るの、
2世が
2世がまた楽しみな2世がね。そうやってなんかね、いい経験をしてくる人たちがどんどん増えるといいね、嬉しいね。
そうです、
うん、すごいね。
まだビジネスを始めて1年経ったとか。
経ってないですね、まだ。
ああ、うん。じゃあもうこれから本当楽しみだね。2つも今か、うん、関わって
授業に。なんかそれもさ、前のその前職と違う畑違いのことを始めたじゃないですか。
はい。
それもすごい気になって、なぜそれを選択したのかっていうところ、そのビジネス立ち上げ時に。うん、
多分僕が抵抗ないんでしょうね、その新しいことするのに。よくも悪くも、うん、あんまりなんかその新しいジャンルに飛び込むことに多分抵抗がなくて、
うん、
むしろ楽しみの方が勝っちゃうんですよね、新しい経験とかの。
でもなんかご縁があったんですか、そのハ
ウスクリーン、ね、そうそ
う、でもご縁があって、最初あのまあ独立したいんですって話、まあなんか自分でしたいなと思ってるんです将来的にはって話から、でまあ、その会社の立ち上げ方とか仕事のノウハウとかいろいろ教えていただいて、
うん、
まあ、大阪で1年間過ごしたんですよ、会社辞めてからは間に。でそこで、うんうん、まあ、そこでも勉強したりとかして東京、まあ、立ち上げるなら東京立ち上げようかなっていうのに東京に出てきたみたいな、
うん、業界のチョイスは、
うん、私も思った。
業界のチョイスですか、
うんう
ん、何も考えてないです、ほんま。行けるところ、
たまたまあったの、そのハウスクリーニングのご縁が、たまたま、
そうです、ご縁があって、まあそのノウハウを教えてもらったりとか、
ははは、
修行させてもらったっていうのがその業界だったんで、
うん、うーん、なるほどね。
まあ、何もないですね、ただ抵抗なく飛び込めるっていう能力があるだけ。
すごいね。だから多分あのある 0から1っていうよりは何かあったものにまず飛び込んで1から新しいものに変えたり1から100にする力がすごい強いんだろうね。
あ、そうかも、0から1かそうかもしれない、ね、う
ん、なんかこう、あ、これ面白そうと思ったらそれがこうどんな風にしたらもっといいサービスになるのかとか、もっとこういう風なことをした方が広がるんじゃないかとか、なんかそっちに興味があるんだろうなって。
それは確かに好きですね。
ゼロイチを作る人はさ、自分の経験則とか、ね、結構重要視するじゃないですか。なんかこう、何が面白いのかなとか、どんなことをやろうかなとか、そっちに結構ワクワクするのが好きなんだけど、でも結構それを広げる人っていうのは、何があっても何であろうが広げることが楽しいっていうか、そのビジネスを。
そうですね、確かに うん、それもいいかもしれないです。そっちの方が強いかもしれない。
うん、うん、なるほど。
だから内容はツールであって、そこからのプロセスを楽しむというか、
そう
感じだから、だから本当に10年経ったら同じことしてないかもね、
かもしれないです。それこそこのちょうど高校卒業の時の卒業アルバムに20年後の自分へみたいな書いたりするじゃないですか。そうなんですけど、その時も20年後の自分へみたいな、海外に住んでますかみたいな、海外に住んでた、その時からあったんで、で今ちょうど10年後なんですよね、半分ですよ、ね、で今もやっぱり思ってるんですけど、海外に住みたいんですよね。
その前はずっと一緒なんだ、変わらずあるんだね。
まあ、日本の、まあ、サービスであったり技術であったり商品っていうのを、まあ、海外に持っていく、日本の力を海外にアピールするっていうところは、まあ、今やってる仕事どちらにしても一つの仕事同じかなと思って2つしてるんですよ。ここを広げて、まあ、僕もその一拠点じゃなくても、まあ、海外に何ヶ月間かでも行けるような生活できたら一番僕の理想。将来あれですね、僕のイメージというか。
そっか、じゃあそれをするためにどんなビジネスがいいかなみたいなところを考えて動いてるわけですね。
そうですね、うん、でもやっぱモントリオールは一つ候補としては
へえですね。いや、ケベックブランチもいいと思うよ。ハウスクリーニングも満足したことないもん、私。
逆に行ってもいいかもしれんね。
僕行きますよ、それ。出張。
ノウハウを、日本のノウハウを海外に。
いいと思う。
ね、
うん、
日本のサービスを海外に持っていくっていう、うんうんうん、きっちりやりそうだもんね、日本人。そういう。
ちなみに、その、ハウスクリーニング事業の、その、ハウスクリーニングをしてくれ、うん、る人、あの、うん、雇ってる人たちは外国人、それとも日本人？
日本人です。
ああ、そうなんだ。日本人で英語が話せる人ってことがお掃除に行ってくる。
外国人お客さんの時は僕が行かないとダメですね。なんで。日本人でも基本的にやっぱ日本人がどうしてもまだ多いので、
はいはいはいはい。
まあ、問題ないんですけど、やっぱどうしても海外の方の時とかは。僕が行かないと、それは、
そういうことなんだね。なんか私前の上司がオーストラリア人で日本に駐在みたいな感じで来てて、うん、でハウスクリーニングをやっぱ頼みたいって言って、でも探したけどやっぱ日本人で英語が話せる人がいないからとか言って、どこで探してきたか知らないけど、フィリピンの人で、あの掃除をしてくれる人が見つかったからとか言って言ってたから、なんかそういう外国人を雇うっていうのもなんかなくはないのかなって思ったんですけど、
結構東京ではありますよね。でもね、
うん、
でもいないですね、やっぱ。まあハウスキーピング、ちょっと難しいんですけど、ハウスキーピングとハウスクリーニングって別で、
あー、そっか、
そういうことか。
多いかもしれないです、毎週1日な2時間
行く、はいはい
はい、家庭をこの機材とか洗剤使って普通の掃除をしてくれるのを聞いて、
あ、そっか、そこが違うのか。
僕たち年1回とか、まあ、半年に1回とか行って、
あ、もう大掃除みたいな感じね。
あ、すっごい綺麗。
プロだよね、だからがっつりやってくれるってことだよね。
イメージよくあるの多分エアコンとか、
うん、
とかしたりとかで、特にね、そういうの海外ないと思うんで、そういったところはちょっと考えてるんですよね、この技術。
確かに。でも何でもかんでもさ、ね、自分の家でやるもんね、海外って。
うん、そうと思います。
あとはなんかがっつり壊れてから、
もうどうしようもないから頼むっていう感じ。
なんか家とかでさ、全部なんか全てこうなんていうの、日曜大工じゃないけど、うんうん、やってるんだろうなってこの前行った時に思った。
いやいや、なんかそれはさ、でもさ言ってたけどさ、頼んでもそのサービスの質が自分でやるよりも高くないから、だったら
そういうことなんだろ
う
って
、
うん、本当サービスの質なんだと思う、うん、
そうだね、
うん、
その点やっぱ日本はクオリティ高いと思うんですよね、ライバル
に、うんうんうん、それはあるかもしれない。
今日は足かせにとか考えてますね、海外に、
楽しみだね、
うん、ハウスキーピング、え、ハウスクリーニングの人に英語を教えるっていうのも一個あるよね。
意欲的な人いればいいですよね。やっぱテンポあるんで、勉強するとか、環境もそうですし、うん、僕も教えるレベルかって言われて、多分一人で賄うレベルとも教えれないと思うんで。
そうか。
じゃあ私がアウトソースでやるよ。
なんか思うけど、結構1年間行ってそれだけ使えるだけの英語が喋れる日本人も実はそんなに多くないと思うんだよね。1年間ってそんなに、なんだろう、生活もして仕事もしてっていうレベルで喋れるようになるって、いくら、なんだろう、ある程度勉強してったとしても結構1年ってあっという間で、うんか、うんうん、ね、そんなちゃんとやらないと、やっぱりそうやってさっき言ってたけど、ちゃんと今日はこれを使ってみようとか意識して、ね、うん、勉強してたって言ってたから、多分ぼーっとしてるわけじゃなくて、なんかそれなりにちゃんとやっぱり英語を身につけようっていう気がすごくあったんだろうなって、うん、だからそれがなんかただ1年なんだろう海外に行ってたっていうだけじゃなくて、まあ TOEIC の点数につながり、まあ、就職につながりみたいな感じなのかなっていうのはすごい聞いてて思いました。
悔しがりなんですよね、負けず嫌いで。
あー、なるほど。
休んでる分1年やっぱみんなからビハインド取る分、それこそさ、ね、就職とかも遅れるわけじゃないですか。それに似合う自分に価値をつけたいなと思ってたんで、
まあ、大体あと、なんかのんきに言われるじゃないですか、1年って帰ってきて喋れるようになったとかって、はい、なんかそんなお前1年行ってみろよって思うけど、絶対なんか簡単になんか喋れるようになったのみたいな、なんかね、軽々しく言ってきたりする人もいるから。
いますね。でも実際喋れない人の方が多いんで、それは間違ってない。
そうですよね、そう、私もそう思う。
僕も、うん、面倒いんで2年とか言います最近。行ったの2年ぐらいですかねみたいな。これがめんどくさいんで。
行く場所とさ、関わる人とさ、身を置く環境でさ、うん、1年行こうが2年行こうが全然違うよね。
全然違うね、うん、
そうですね、それは本当に思います。やっぱ行くからには学んだ方がいいし、
うん、日本人少ないところはいいよね。
そうです。なんでモントリオールをぜひ皆さん。
おすすめします。
ようこさんに。いやいや。ね、すごいできてるんで、ようこさんとつながって。
そうだね。なんかいろいろ考えて、チョイスしてくれそうだね。
できたらね、また僕も一緒に仕事できたりするかもしれないんで。
そうだね、そうだね。ビジネス
で。すごいできてると思うんで。
いやまあ、ね、今年マスクして来てくれたらいいねと思ってるけど。
そうですよね、
うん、
なんかそういうご縁もあったらすごい
思
ってですね、
ね、いやいや、まあそんな感じで長くなりましたけど、いろいろと久しぶりに誠の話を聞けて、そして成長を感じて嬉しかったです。母は嬉しいです。いや姉だったんですけどね。なんかいつの間にか母の年齢にな
ってる。僕も同じだけどさ。
いやまあそんな感じで、今日はお時間いっぱいありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
また今後のね、ね、ビジネスとかね、いろいろ展開とか気にしながら、
ぜひまた参加させてください。
うん、まあね、だってさ、絶対3年後とか全然違うビジネスとかやってたら笑うよね。
絶対違うことやってると思う。
でもさ、でっかくなってたらそれはそれですごくない？
あ、すごいよ。
海外に行ってるとかさ、なんか貿易とさ、貿易とハウスクリーニングなんかこうコラボしてたりさ、楽しみすぎるやん。
ね、
うん、うん、本当ぜひまた来てください。
ぜひぜひ楽しみにしてます。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。